今日はこんなにたくさんの方が安月問題について回答を忘れていまして、お願いしますいただいてありがとうございます。先に青田さんという映画をご覧になっていただいたと思いますが、あの映画はめぐみが行方不明になって20年間という間、全く常識がわからない、私たちがもう苦手時代本当に地獄のように苦しい悲しい恐ろしい思いをして、時間が踏んで魚を吐き出して立ちのめいて毎日海岸を走り回って、そしてその20年間、その後の映画が出て、めぐみがどこに行ったのかわからない、何で聞いたんだろう、学校の帰りの友達と帰ってきて、3人で一緒に帰ってきて、一人一人と別れて、さようならって言って、そしてもこちらが日本海なんですけれども、この曲がり角のこの角までめぐみは、匂いがしているので、次にめぐみの角を警察に渡しまして、それで匂いをかせて、そして犬に匂いをかせて、警察犬を握り出して、すぐに追ってくださったんですが、皆さんが追われた後、ずっとまっすぐに一人で歩いていっためぐみの匂いは、この家の曲がってすぐがもう死なんですけれども、この曲がり角で消えてしまってたんです。だから私たちは、こんな意見として思っていませんでした。まさか他国が国家犯罪として、そして拉致指令を一番指導者の人が出して、この国から何人拉致してこい、こちらからも拉致してこいという指令を出して、本当に国境な工作員を、訓練を、拉致され続けた工作員を離して、日本の国内に離し、韓国に離し、そしていろいろな国々、12カ国も、の国からいろいろな人たちが何の国にもないのに、メレンジを出すように、突然浜辺で、突然の仕方で、そして、ヨーロッパの方で、山本さんのように、留学中に、つまりと言われて、あそこで連れて行った人もあります。ものすごい数の日本の若者たちが、こんなに平和な、私たちは戦争放棄をして、核を放棄をして、本当にこの戦争で私たちを負けたけれども、出てよかったと、みんな本当に平和になったんだと、喜んで、私自身も一生懸命に作られておりました。今日、この会話にもお見えになっております、馬場先生という我々の先生は、めぐみが本当に幼稚園に行くことがないときに、めぐみに我々を教えてくださった先生です。めぐみの我々に習いたいと、お友達と一緒に行くことで、その我々教室に通いまして、そしてめぐみは、勉強して、広島にまた来ました。その時にも、非常に良い我々教室に恵まれて、そこでまた、一生懸命に、次の天気まで我々を探しております。新潟に天気になって、またそこでも、神楽の我々教室というところで、我々教室で一生懸命に、勉強しております。そして、一番最後に、踊ったのが、花の輪という、私なんですが、それを一生懸命に、その高めの上で練習しながら、提唱して、我々をしたのが、その言いなくなった11月15日の2ヶ月ほど前に、そのマレを公園から戻って、そして、ドメインショップに入ったので、もう、両国の薬局にはいかない、大変な労働でした。どちらかにしなさいということで、非常に悩んだ私が考えて、バドミントンの方に入ったわけです。そして、バレを一人に入ったわけです。そして、そこで一生懸命に、バドミントンの練習をして、で強化選手に選ばれることになったんですが、自分の身が練習がないのに、もしか私のようなのが選ばれたんだろうって、非常に悩んでおりましたので、私はいなくなった時に、その人がいなかったんじゃないかっていうふうにまず思ったんです。それで先生方にも聞きたり、お友達にも聞きたりして、もう探し回っておりました。で警察ももうあらゆる方面から探してくださってましたけれども、20年という長い年月、国内で何一つ情報が得られませんでした。その間、いろんな恐ろしい事件が今も起きますけれども、当時の恐ろしい事件が毎日のように起きておりました。宮崎からの私の家のすぐ近いところにありますが、その際、沖の方から、小さな思いの人の頭蓋骨が漁船の網に引っかかって上がってきました。その時、いたんじゃないでしょうかって、すぐ警察が来てくださり、そして、広島の頭蓋の世界の先生に、歯の垂れを取って、生活に届けながら、 事を諦めた人でしたけれども、焼却炉の中からも女性の声が発見され、今日はめぐみさんは腕時計を持ってきましたかという性質の紹介があって、めぐみのこの腕時計は引き出しの中にあったんで、私たちがと思っていたんですけども、本当に私たちはもう人間の削減を悪いことのショックを30年間、32年間受け続けてきました。大変にものすごい大切は、あの遺骨の白い布の遺骨の箱を私たちに外出の方から渡させたとして、けれども私はそれは娘のものではありませんと、違うと思いますと言いました。けれども私たちがあの時にいなくなった学生諸服の恵みが白いブラウスを着て行ってまいったなといつも元気で流行っていた、まあ、白いブラウスの恵みを探し直していたわけですけれども、その白いブラウスと同じような白いブラウスを着た中学生のあの時と同じ時代の恵みの写真が向こうから持って帰られました。皆様の写真展でございましたと思いますけれども、本当に生きていようとおりますけれども、恐ろしい、どうしたらいいか分からない、あの人たちはどうしたらいいの、ここにいるのか、死んでなんかいない、ここにいるのか、一生懸命目で私たちを見つめてます。本当にあれは遺骨の白い目の玉の中にも私たちは辛い思いをいたしました。はぁ、あ、こんにちは、この人たちも20年になってしまって、どうしても一生懸命に出て呼びかけても、どうしても警察が上がっても、どうしても変な見つからない。コメントの一つの恵みの情報が得られない20年間というものがあって、さすがのようなあの時のものの恵みが現れたんです。ただ表情だけが違っています。目を閉じました。おかげさまで、生きてるものと呼びかけていました。みんな本人に伝えたので、助けてあげるなんて言っていいんですけど、私は思わず目が溢れました。大きくなっている子たちも、二人目線に考え子がお意識をして泣いておりました。こんな悲しいことが皆様、日本の国の中で堂々と行われ続けて32年もしているんです。それで雪村さん、そしておもつかれなかった戸川仁美さんという女の方が帰ってこられました。そしてみんな初めての方が違った時代に恵みと一緒に北朝鮮で表暮らしに住んでいらっしゃるんです。そしてその、まあ、内村さんは同じ大学で結婚なさって、めぐみは皆様ご存知のように、あのキム・ヨンナムさんという韓国から連れて行かれた5人の高校生の中のお一人がキム・ヨンナムさんだったんですが、その方も大阪府の地方で選手を出されて参りしようと思います。その日はめぐみがこの人に日本語を教えなさいと言われて、同じ教材で日本語を教えていたということを本作の方から聞きました。そしてその方と結婚しなさいと言われれば、こちらは司令通りに動かなければ命が危ない国ですから、私たちは本当に自由を与えていいと思っているような国ではありません。今でも皆様がご存知のように、いろんなことをやって、いろんなものを見つかせて、そしてこれは約束をしません、もっと伸ばします、それはもうしません、いつも今でもまだそのようにあらゆることに大変な政治な行動を進め続けている、そのような国の中で福祉の日本の罪のない子供たちが今も助けを求めて待っている、生きている間にお父さんやお母さんやお父さんや先生お友達に会えるんだということを信じて、希望を持って身に伝え続けて生きているんです。このようなことがどうしてこんなに長い間放置されていたのでしょうか。私たちは何も知りませんでした。ここだけ、ここだけだと思って、海岸や黒の街を探し持った、あの雪の山の中に埋もれて持っているかもしれない、埋められたのかもしれない。あの雪が溶けたら探しに行こうね、そう言いながら、一日一日を頑張ってまいりました。けれども、本当に20年もたって北朝鮮の工作員がそうしてはっきりとした情報をもたらせてくれて、そしてその写真が出てき、まあ、めぐみのそのような写真が出てき、そしてめぐみが使っていたラケットや真っ赤な飛行機バッグがどこに行ったんだろうと 私はあの頃いつも大型ゴミが溢れるところを探してました。何か忘れていて、この辺に捨ててしまっているかもしれないと、こっちの大型ゴミの筋が探してましたけれども、それも仕方なかったんですが、このようなものがちゃんと写真に収められ、めぐみがいる中学校の生徒長が、お母さん、小学校1学期、中学になったら、そんな大人のような、そんな、あっ、今日ももらえるんだよって言って、そのようなものを喜んでいためぐみの姿を今でも忘れませんが、そのようなものがしっかりと残ったままでもたらされていたんです。もっと驚いたことは、めぐみがそれで結婚をして、そして、君を、次です。まさに、まさに名前です。二つ名前があるので、ちょっと言えない。その、ヘリアンさんという、可愛い、元気な女の子が、大事に行ったりしてきました。おじいちゃん、おばあちゃん、こちらに来てください。こちらに会いに来てください。私は、おじいさんとおばあちゃんが、お元気で行ってくださるだけです。私は、あの時、幸せなんですと言ってくれました。あれは恵みの言葉だと私は愛して思いました。恵みの人の中に寄せたんだと思いました。私は元気でいるから、お母さん、元気でいるということを伝えたんだと思って、何度やられていると思いましたけれども、あんなに元気な15歳でもらう女の子が、恵みで現れて、私に向かって声をかけてくれる、こんな不思議な人生ってあるんでしょう。本当に普通の生活ではありません。完全に人生を裏返しにされたような、非常にすごい人生を今もまだ続けておりますけれども、それでも、あんなに好きで、悲しい中でも、恐ろしい中でも、無駄じゃなく、あんなに元気な女の子が、気持ちが育っていくということは、私にとっては、大変大きな感動でありました。本当に、いろんな、ものだな、人間の力ではない、大きな力で、天から頂くものが、この時に味わわせたことでした。そしてこのようなことがいつまで解決されないのでしょうか。あらゆる国々が一つになって、独自競技になって、そして女性も一緒になって、この問題をすっきりとしても、ミサイルも私も含めて、こともできないで、もっと国際の中に運動が出てきて、本当に本当に信頼しなくて、そして私たちを親元に帰って、そして、みんなと、こんなことが早くやっていこうじゃないでしょうかということをメッセージしてくださいと、私はご主人にもお願いしてきました。いつも変わらない、変わらないで、今もおらない。私は本当に自由になってほしい。本当に自由に物が入れて、そして、こんなにかわいそうな、何百万もの人が、泣きをして死んでいる中で、子供たちが、どろどろの中から、沼の中のような、それほどの中から小さな友達と積もんで、一生懸命に食べて歩いているような姿を私たちは見ています。その国では考えられないような人なんです。だからそのような国に普通の話で、このような状況の中での私たちのお話と話して、話題を提供しても通じないんです。全然違う大事な中にあるのに通じないんです。だから私たちは提供をしてくださいとお願いしているんです。何とかして子供たちを次に行く間に日本に連れても帰ってあげたい、そしてもう一回生きないのも生きなくてもいいから自由を味わわせてあげたいと私たちも目指していますし、たくさんの家族の方たちがお一人お一人年を置いて亡くなっていらっしゃいます。市川さんも松本さんもお父様も、それから新郎さんのお母様も、私たちはきっと12年間見続けてきましたけれども、みんな元気でした。本当にこの国は信じられない。僕はこの国は信じるから、お前はこの日本を信じたと言いながら病床で亡くなっていた松本さんのお父様は、どうぞお出迎えさんに会えないで、その亡くなった時の奥様に前に帰ってこられたんですけど、皆さんが。でも、何にも情報はもたらされませんでした。何か分からないか、学生学者も一生懸命に、帰国の方々の松本を訪ねて、なんと、ではこの意味で北朝鮮の目を確かめてくださいと回られましたけれども、その当時はやはり恐怖もあったりと緊張もあったりと、いろんな国の世界で物は言えないこともあったでしょう。何にも知らないとおっしゃってました。今は一緒に住んでいることもあると、 見たこともあるなこともあるということになっておりますが、今でもまだ私たちは子どもたちがここに今どこにいるのか、どのようなところで何をさせられているのか、生きているのか分からないんです。だけど私たちは絶対に生きていると信じて、はっきりしたことがきちんと世界に分かるまで戦っております。決して今でも出し問題ということがこんなに大きく国際的に取り上げられるようにまでなりました。初めの頃は、署名をお願いします、お願いしますと叫んでも、何をしてですか、あ、署名を叩きつけられると叩かれるように、そのような意図も気になったのです。初めの人はみんな、そんな恐ろしい人のことを感じられませんので、私たちは、立ち去られませんと言いながら、ほとんどの人が応援するって言ったのです。それでも私たちは響きませんでした。あの頃、いつかの思い出を絶対に流れたで、そういうものしか出る、その人生をかけて戦いましょうと、そう話してきた。その中で、多くの皆様が、本当に温かいお心でご支援をしてくださいまして、この活動のために、たくさんの参加を全国からお寄せくださり、また、署名を600万名以上の人から、完成のためのことをお寄せくださいました。そして、そのような参加の中に、今も、飯塚さんや西田さんや松本さんが訪米をなさっておりますけれども、他にも誰がいるんです。そのような拡大、交通費を皆様が本当に温かいご了解をお願いいたした中で、こうしてこちらに来て活動をさせていただいてですね、本当にありがたいことだと思っております。これは今日、私がここでお話をさせていただいておりますけれども、あの日今日私がそちらの席からこの話を聞いていたかもしれない、皆様のあなたのどの方か分かりません、一人の方が簡単にこちらから駆け続けていらっしゃるかもしれない、私の息子を見せないでください、教えてくださいと言っていらっしゃる、いらっしゃる、そのように誰になったか分からない、日本の国家の中で起きているこの大変な大事問題を何年後にこの国が進んでいったときに、本当にこの国はその国々からどのように思われるんでしょうか。この国は国の宝と言えるような国民がこんなにたくさん国もなくらってされているのに、何も取り返すことができないんだ、31年も経って2年3年も経って何もすることができないんだ、他の国々が思ったときに、その国々は日本に対してどのような態度をとって外交してくるんでしょうか。私はこれから未来がこの国の子どもたち、孫たち、私たちの子どもたちが、どんなふうにこの国に住んでいくような国になっていくのかなと、いつもそれを思いながら、一生懸命に歩ませていただいております。一体どのような道でもこれが解決するのか、私たちのような市民には本当に分かりませんが、命を大切にしようという気持ちが、全部が一丸となっていれば、国民の家族会も、社会会も、そして、私、議員の方々も、外務省も、関係も、その国の一つの魂が一つになって、許せないという気持ちを、しっかりと持ち続けて、戦っていけば、どんなような外交の中でも、その心は、しっかりと伝わっていくんじゃないかと、私は思っております。どうか皆様、もっと話したいという、いっぱいありますけれども、時間の制約がありますので、本当に大切なんだよ。どうか日本のために、また私たちの子供たち、住民のために、皆様方の子供たち、孫たちが住んでいるこの子のために、どうか一緒に戦ってくださいますよ。よろしくお願いいたします。